ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
今日は柴田監督、今シーズン全放送局のスタジオにお越しいただくの、今回全スタジオ放送局通じて初めてスタジオに来ていただく
ってい
う、初めて、はい、FM 山口のスタジオに昨日お招きしてね、お話伺っております。このコーナーが終わってその後なんです、 CM を挟んでその後なんですけども、下田監督の本のプレゼントもありますんで、サイン入りで、はい、こちらの方もお聞き逃しなく。初めてスタジオにお迎えしました下田監督です、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今シーズン初めての監督業だったっていうのもあるんですけど、私もとても注目してたんですが、結果振り返ってみて、まあ本当すいませんね、いろんなところで同じ話を本当にいろいろ聞かれると思いますけど、
はいはい、
改めましてこのゴーゴーレノファという9年間レノファを応援している番組の中でしっかりと聞いていきたいと思うんですけども、はい、まずシーズン終わって一言言うならばどういうことになりますかね。
もう悔しいだけですね。
あ、悔しいが先に来ますか。
はい、はい、もうあちこちで同じことを聞かれて、うん、逆に僕も同じことしか言えないのは申し訳ないんですけどもたどり着いて苦労して苦労してたどり着いた8位ではなくて、
うん、
自ら自分たちの手でこう6位以内を逃してしまった8位なので、去年の成績からするとね、褒めていただける方もたくさんいるし、それはそれですごく1年目としてはできたこともあったので、
うん、
すごくいい1年だったな、充実してるなと思いますけども、結果だけ見るとやはり悔しい1年でしたね、
うん、
はい、
上がってって8位で終わるのと下がってきてなんとか踏ん張って8位なのはちょっとだいぶ違いますもん ね、はい、ね、
まあ本当に終盤戦選手が頑張ってくれて盛り直して盛り返してまた8位にたどり着いたっていうところですけど、うん、やはり踏みとどまった8位なので、
うん、
上り詰めた8位ではないのでね、そういう意味ではちょっともったいないことしたなと思います。うん、
記者会見の時もよくおっしゃってますけど、選手の成長がやはり今シーズンの中で一定程度見られたっていうのは多分これを聞いているサポーターの方も思っていることだと思うんですけども、改めてその部分いかがですか。
もう選手が成長してくれないとチーム力が上がらない、
うん、
もう大前提としてそのレノファを監督をさせてもらうことに決めた時に、もうこれはもうその補強の力、それからこうお金の力、そういうことでチームを強くすることではなくて、中にいる選手が強くなって上手くなって成長してレオの方が強くなるっていうことしかないと思ってたので、
うん、
まあそういう意味では本当に期待に応えてくれた選手たちが多かったというのは一指導者としては非常に嬉しかったですね、
うん、まあ、開幕戦その前のプレシーズンマッチの負け方がもう僕にとってはあれ結構やられたなってイメージがあった中で、あの開幕戦の素晴らしさっていうのがこれすごいな、日にちもないのにって思ったんですけど、あれはでも言っていたらやっぱ織り込んでる感じなんですか。
逆に 3-0 で勝っちゃったらどうしようと思ってました、広島戦、う
ん、ああプレシーズンマッチの、
はい、
あ、は
い、もうプレシーズンマッチはあくまでもプレシーズンなんで、
うん、
ボロボロに負けてもいいと思ったし、それでもやっぱり選手が自信をなくしてしまうのは困るので、
うん、
まあ、次につながるような戦い方ができればいいなと思いましたけど、
うん、
まあ、ある程度あの強力2トップ、あれに対する対応としては、まあ、あのぐらいかなっていうのは想定内でしたね。
そうですか、はい、あの先週三木選手にこの番組1時間ずっと出ていただいたんですけど、その中で三木キャプテンはあれで負けて、まあ、一喜一憂するのではなく、そこで悪いところがある程度出し切れて、そこをどう修正するかっていうので、それでやっぱり良かったっていう話もしてました、うん、まあ良かったとは言ってないけど、
そうですね、
なぜたっていう、
負けてこうピリッとしたのもあるし、
うん、
逆に言うとあれが本当に逆のスコアで勝ってしまうと、うん、多分開幕戦もこれでいけるんじゃないかみたいな雰囲気になっちゃうので、
はい、
それはあんまりこう望んではいなかったです。
そうですか。で前半なんですけど、個人的にまとめてる表とかもあって、僕3つに分けて整理してるんですけど、14試合ずつの3クールで、最初の1クール目とかっていうのは3敗しかしてなくて、はい、14試合中ここまでのスタートダッシュができたっていうのはいかがですか。
いや想像もして なかったですね、
うん、
だ相手も僕らのことは分かんないし、
はい、
僕らも相手のことが分かんないんですけど、まあ、相手がこうしてくるだろうなっていうことをこう織り込み済みで練習をしたり戦術を立てたりっていうのがたまたまハマった試合が多かった、
うん、
それが前半戦に多かった、 内容を見ると確実に前半よりも後半の方がこう成長してる部分もあったんですけど、うん、それが勝敗につながってたかっていうと前半の方がつながってたっていうことですね。
まあ、当然ながらお互いがお互いをスカウティングするわけですよね、はい、戦力とか戦術の分析とかする中で、はい、それの出来具合とかハマり具合みたいなのがやっぱりあるってことですかね。
そうですね、逆に言うと向こうがこちらを研究する以上に僕らがやりたいことがやれたので、それが結果に前半戦は出たなという気はしてます。
うん、あの開幕戦に象徴されるようないいキャラクターが新たにレノファに誕生しましたもんね、はい、フォワード3人が見事に点を入れてくれて、 そうですね、それが前半を象徴してるかなとも少し思いましたけれども、
は
い、
まあ、今年は本当にあのシステムでやると決めた時に、うん、3トップが点を取るサッカーをやろう、
はい、
3トップが一番相手ゴールに近いわけですから、うん、その選手たちが常に相手にゴールに向かっていくようなそういう前向きなサッカーをやりたいと、
うん、
あの3人が常に自分たちのゴールを向いてるようなね試合展開になっちゃうと僕らの良さも出ないし見てる人もつまらないし、うん、と思ってたので、それがものの見事に開幕戦は3人が3人とも前を向いて点を取ってくれたので、
うん、
いい滑り出しができたなと正直思いました。
3トップってこう近代サッカーにおいてはあまり なくはないですけど多くはないですよね、あの形を取るっていうのは。
そうですね、
むしろ0トップぐらいの勢いのチームもヨーロッパにはあったりとかもしますけど、はいはい、やっぱり3枚その並べてみたいっていうのがあったんですか。
まあ、あの数で言うと3トップなので前に3人残すっていう感じですけども、うん、はい、本当はもっと言うとこうやりたいことがあって、うん、そのやりたいことをやるのに一番やりやすい形があの形だっただけなので、逆に途中シーズンの終盤3バックにしましたけど、そのやりたいことは変わってないです。
その3バックに変えたっていうのは3バックにやっぱりなんだろう、シーズン中盤から勝てない日々がもう本当6月からこう勝てなかったですね、はい、本当に
長かったですね。
これどう分析しますか監督。佐藤選手に話聞いても、僕長いサッカー人生の中でこんだけ勝てないかったシーズンなかったとかって言ってました
けど、僕も初めてです。
ですよね、はい、これどうですか、ね、
まあ勝てそうな試合を落としたっていう試合もあるし、
うん、
負けそうな試合を引き分けたっていうのもあるので、14試合勝てませんでしたけど7分け7敗、うん、で7分けをスタントしてるので、その7分けの中でも勝ちに値する引き分けもあったので、
はい、
それが逆にそんなに悪くないぞっていうのがあったので長引いちゃったなと思います、うん、
なるほど。
これが7連敗してたら、もうある程度ドラスティックにいろんなものをこう変える判断や決断をしなきゃいけなかったんですけど、はい、ある程度いい試合もできたし、
はい、
分けもあったし、うん、連敗をしなかったし、
そうなんですよ、連敗しなかったんですよ、うん、
これがだからちょっとあやで、
あやでね、
逆に言うと、うん、っていう風に分析してます。
今シーズン連敗ってあんだけ勝ってなかったのに後半1個しかないんですよね、はい、全体の中で、はい、あやですね、うん、
まあ、逆に言うと1週間ちゃんと負けた試合の次の準備をちゃんとできてた、
うんうんうんうん、
次その負けを引きずることなくね、次の試合の準備をして、次の対戦相手にまた違った戦い方をして、いい試合はできてた、で引き分けまではいってた、勝ち点を取れてた、だけれども結果、
うん、
勝ち星につながらないで3ヶ月半になってしまったって感じですね。
勝ち切らなきゃいけなかったですよね。でもそこは
甘いかったですね、僕らの力のなさですね。
監督としてこの1年過ごして J リーグの、僕記者会見かな囲みの時かな聞いたと思うんですけど、この監督業としてのダイナミズム、それ改めてもしコメントするとしたらどんな感じですか。
まあ、J2 は本当に切れ目がないので、
うん、試合すごいですよね。
週末全ての週末がね、
はい、
試合が来ますんで、あんまり喜んだり悲しがってる暇がなくて、次の準備次の準備なんですけど、うん、準備したことがうまくいった時の喜びというのは、
うん、
今週できたから来週できるとは限らないんですけど、でも、ね、先週できなかったことが今週できたっていう喜びはね、うん、選手と共にこう分かち合えたので、そこはもう指導者ならではというか、はい、監督冥利に尽きるなと思います、はい、
もうダメだ、話が全然具体的なことをもっと聞こうと思ったのになんか全体的なことでもう時間が来てしまいましたね。実は来年の1月の4日の初回の放送でまた監督にいろいろお話を伺おうと思うんで、この話の続きはまた、年明けて初回の放送でということで楽しみにしていただきたいと思います。ではあのたくさんのサポーターリスナーさん聞いてると思いますので一言お願いします。
はい、悔しい1年でしたけれども、 サポーターの皆さんのおかげで本当に力になったし、1年間選手と一緒に戦えたのは本当にサポーターの皆さんのおかげだと思ってます。まあ、レノファが急に強くなって急に弱くなるんではなくて、これからずっとこう強くなり続けたいので、そういう意味では勝っても負けても応援してもらえるようなね、そういう僕らの熱がちゃんと伝わるようなチームを作っていきたいと思いますんで、また来年も応援をよろしくお願いしたいと思います。
下田監督でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、時間が全然足りなかったんですけど、あの下田監督にはまたね、あの年明け1回目の初回のゴーゴーレノファで、はい、あのその新シーズンに向けてのお話を聞こうということで、う
ん、楽しみですね、はい、
ですね、そちらの方もお楽しみに。今日のインタビューのダイジェスト、明日土曜日の読売新聞朝刊の地域面に掲載されます。こちらの方もぜひお読みくださいね。この後お知らせを挟んで下田監督の本のプレゼントのお知らせです。ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。